ヨハネの黙示録7章1節。この後私は見た。4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。
また私は見た。もう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から昇ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた。4人の御使いたちに大声で叫んでいった。
私たちが神のしもべたちの額に印をしてしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。
それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族のものが印を押されていて、14万4千人であった。
ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、
アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、
シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、
ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。
その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。
彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。
御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝して
言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。
長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。
そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。
だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も、彼らの上に幕屋を張られるのです。
彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。
なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。はい、黙示録の7章ですね、まあ、ほぼ3分の1ほど来ておるわけですけれども、まあ、この7章もですね、非常に議論のある箇所ですね。特に、まあ、イスラエルの子孫、まあ、14万4千人というね、4節の、まあ、聖句についていろんな、まあ、解釈がありますけども、これらを見ていきたいと思います。まあ、1節から8節までを見ていきますとですね、この後私は見たと。4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたと、ね。これは6章の最後の17節のですね、御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれ耐えられようというね、こういう、まあ、大患難期序曲といいますか、そういうこの、まあ、時期が来ておるわけですけれどもですね、それは、まあ、この1世紀のローマ帝国時代の、まあ、大きな迫害ですねの時期、また歴史上の、まあ、教会の 局所的な迫害、また週末抜ける大きな迫害がまあ視野に入っておるわけですが、そのまあ再臨前のまあ大患難期ですねのまあ到来をですね、何かこう予感させる記事ですね。しかしまあそれがですね、この先送りされるようね、遅らせられるように何かこうね、神様が抑えておられるという、まあ、そういうこう、まあ、状態ですよね。いつまあ主が来られるのかね、この神様むやみに遅らせておられるのではないとね、一人でも多くの人が救われるようにね、福音が述べ伝えられるようにね、忍耐しておられるのであるという箇所がありますけれども、まあ3節を見ますとですね、私たちが神のしもべたちの額に印をしてしまうまで、ね、地にも海にも木にも害を与えてはいけないというね、この観難期が先送りされているというね、遅延されているという感じですね。この救われるべき、ね、人たちですね、イエス様を信じる人たちですね、額に印をしてしまうまでとね、このまあ額に印をという言葉はですね、同じ箇所はですね、14章の一節にもありますね、黙示録14章一節、また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた、また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の穴と子羊の血の名が記してあったね。だからイエス様のまあね、印がまあされるのであるね、いうことですね。そしてまあそのことによってね、このこの観難期ですね、守られるということですね。ちょうどまあこの背景にはですね、黙示録は、まあ、旧約聖書のいろんな描写が背景にあるわけですけれども、特に、出エジプト記のですね、この描写が各所にあります。で、出エジプトの時はですね、神様の裁きがね、観難が、銃の災害がエジプトに訪れましたけれども、しかしそこにですね、この印のつけられた家々があった、子羊の血が塗られた家々があってですね、その子羊の血を見て、この災いをもたらすですね、この働きがですね、過ぎ越されたという、そういう箇所がありますけども、それはちょうどですね、大観難期、このまた一世紀、また歴史上の観難の時にですね、この神の民は地上にあってね、そしてこの子羊のこの名が記された人たち、イエス様を信じる人たちね、神様を信じる人たちがですね、この過ぎ越される、その観難から守られるというね、観難のただ中で守られるという、そういうことをまあ意味しております。4節から8節を見ますとですね、イスラエルの十二部族のまあことが書いてありますね。印をされた人の数を聞くと、それは14万4千人であったね。まあ14万4千人というのはですね、この完全数の一つである象徴であるですね、この12がですね、2回かけられて、そして10が3回かけられるというね、そういう形ですね。これは象徴的な数字であってですね、真の神の民の求心薬の通じての真の神の民の全体を象徴する言葉であると言われますね。このここには十二部族が書き記されておるわけですけども、このある人たちはですね、イスラエル民族を指していると言いますけども、しかしですね、このヤコブの一章一節を見ますとですね、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送りますとね、この 神様を信じているクリスチャンたちに対してね、国外に散っている12の部族に挨拶を送りますと、ね、で新約聖書全体がですね、常にこの民族的なイスラエルの中からですね、真の信仰者が存在し、ね、旧約にも存在、そして新約のにもですね、神様を信じる、イエス様を信じる、異邦人を含めた人たちが真の神のイスラエルである、そしてこの12の部族であるというふうにね、書いておるわけですね。このヨハネの黙示録のですね、この3章9節にもですね、身をサタンの改宗に属する、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうすると、ね、このように書いてある、ね、それはこの血縁的なこのユダヤ人がですね、真のユダヤ人ではない、真のユダヤ人、真のイスラエルの人とはですね、それは本当に神様を信じ、そしてこのイエス・キリストを信じる神の民であるということがね、このヨハネの黙示録の枠組みにもなっているということなんですね。ですからこの3節4節ね、本当にですね、福音宣教がですね、この地の隅々にこの展開されていく、額に印を押されていく中でですね、このその人たちは真のイスラエル、旧新約をこの通じてのですね、この真の神のイスラエルであると、民であるということがね、語られているということですね。7章の3節4節ですね、
すいません。
でこの箇所はですね、この同時に王冠というですね、神学者がですね、鋭い洞察をしておりましてですね、この旧約ではですね、このような形でですね、人口調査というものはですね、それはこの20歳以上の男性を対象にしてですね、そしてこの兵隊の徴収の準備の表しているというふうな解釈をしておりましてね、非常にこう教えられるところですね。つまりですね、このクリスチャン、神の民、教会というのはですね、それはこのある意味でですね、この悪の支配する世界の中でですね、霊的な戦いを続けるこの軍隊であるということですね。そしてこのユダの獅子であるですね、このダビデを、その子孫であるイエス・キリストをですね、この軍隊の将、王の王としてですね、戦っていくこの軍隊であるということですね。しかしですね、この黙示録の流れの中ではですね、後から見ていきますけれども、この神の民の軍隊はですね、この悪のサタンや獣のですね、この偶像礼拝とか不道徳の、そういう中で戦っていくわけですけれども、その戦い方はですね、この力によるこの兵器による戦いではないと、ね、それは霊的な戦いである、十字架による戦いである、ね、イエス・キリストがですね、このサタンと戦われた時に、ね、それはですね、この十字架につけられることによって勝利を収められたということですね。そのことはこのイスラエルの真のイスラエルの十二部族である この新旧約のですね、神の民たちの戦いもまた十字架の印を帯びた戦いであるということですね。9節からですね、この12節を見ていきますけれども、ここにはですね、この天上における礼拝の様子が書かれています。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていたとですね。一節からですね、八節までは地上の神の軍隊について書いてあります。しかしですね、九節から十二節また終わりまではですね、天上における礼拝の様子が書かれている、ね、これはヨハネの黙示録の特徴なんですよね。この時間もですね、一世紀の教会、そしてまた歴史の教会、そして終末の教会とですね、時間がこの一瞬のうちに流れていく。またこの空間もですね、この地上から天上にですね、この画面が映るようにですね、映るというね、そういうこの描写の仕方になってるんですね。で、天上ではですね、このあらゆる国民、部族、民族、国語ね、旧約ではですね、この民族としてのイスラエルにこの神様の啓示が述べ伝えられたわけですけど、それはですね、神様の啓示を受け取って、そしてこのペンテコステ以降ですね、全世界にね、福音が述べ伝えるためであったわけですね。そしてこの天上で救われた人たちはですね、あらゆる国民、部族、民族、国語のですね、数え切れぬほどの大勢の群衆がですね、神様を礼拝しているというね、これはこの未来のお姿でもあると思いますね。本当にですね、そのような礼拝のですね、世界が天上にはですね、この広がっており、また将来ですね、完全な形でですね、完成されるとね、いうことですね。そして13節から終わりまで、長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと、このように言ったとね。で、ヨハネはですね、私は主よ、あなたこそご存知ですと逆に問いかけた。すると彼は説明してですね、彼らは大きな観難を抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですと、ね、そういう人たちであるというんですね。天上でですね、礼拝しているですね、この神の民、旧新約を通じる神の民、ね、現在もまたこの将来の神の民、ね、その人たちはどのような人たちであるか、ね、それは白い衣を着ているというんですね。しかしその白い衣はですね、どのようにして白くしたかというとね、この大きな観難を抜け出てきた者たちであって、その衣を腰の血で洗って白くした、ね、それはですね、この彼らはですね、神の民は子羊の印をですね、額につけられたイエス・キリストの十字架によってですね、この旧約の神の民はこのカルバリを望み見てイエス様を信じて救われ、そしてカルバリ以降の信仰者たちはですね、この2000年前をですね、この振り返ってですね、イエス様を信じる、そのような人たちね、額に神の子羊の印が記されて、しかし同時にですね、この人たちはですね、イエス様を信じて救われただけではない、ね、地上においてですね、大きな困難をですね、この通り抜けていく人たちである、ね、エジプトでもそうでした、バビロンでもそうでした、この一世紀の教会もそうでした、そして今日のですね、あちこちのですね、人たちもそうですね、小さな困難、大きな困難、週末において大きな困難、ね、このもうですね、通っていく。そしてですね、彼らはですね、それはですね、なぜそこを通り抜け、どのように通り抜けていくか、ね、それは子羊の血で洗って、ね、白くするようにするかのように通り抜けていく、ね、イエス・キリストが患難の中、ね、サタンの攻撃の中を十字架につけられてですね、通り抜けていかれたように、 この神の民もですね、大患難の中を、でいろんな患難の中をですね、この通り抜けていくですね。そしてですね、この十字架を経験していくですね。その彼らのですね、この経験はですね、このカルバリの十字架から流れ出てくるですね、そのような経験であってですね、パウロもですね、キリストと共に十字架につけられること、死と同じ様になること、そして復活の様に至ることを絶えず求めていると言いました。そのようにしてですね、この地上における神の軍隊である、神の民、旧新約を通じてのですね、この完全な神の民全体はですね、そのような患難のただ中をくぐり抜けて、子羊の血で洗いながらですね、白くしながら、この御国に迎え入れられるということですね。そのようなことをですね、この七章は語っている。そしてこの天国においてはですね、地上において経験した16節、飢えや渇きや炎熱や打ちかですね、そのようなですね、砂漠で苦しむような苦しみをですね、この乗り越えてね、くぐり抜けて、そして17節ね、この子羊が牧者であり、命の水の泉に導き、涙を拭い取ってください、そういうこの世界に私たちを迎え入れてくださるということをね、将来を望みてこの語っているということですね。本当にこの時間と空間を超え、ね、そして地上での戦いと天上での礼拝というね、そういうこの中をですね、何か目まぐるしくですね、この視野を変えながらですね、このヨハネはですね、私たちにこの救いとこの神の民の証というものはいかなるものであるかというね、本質をですね、余すところなく伝えているということですね。この七章を心を止めながらですね、今週の戦いをですね、私たちもこうくぐり抜けていきたいと思いますね。では一言お祈りしたいと思います。どうぞ日米ある方お祈りください。